説教の前に皆さんに報告いたします。4月の14日16日、その後も余震も続きましたけども、熊本地震の直後、1度目は4月の17日の日曜日、恵美兄弟に託して熊本の人に水やお茶、パンや食料品を配布いたしました。大変喜んでくださったと恵美兄弟から、先週明かししてくださいました。そして2度目は4月20日水曜日、私と吉子先生で熊本ベテル教会からのリクエスト、要請でおかゆパックや缶詰、おむつやウェットティッシュなど、車のトランクいっぱいに詰めて熊本ベテル教会を通して必要な人々のところへ届くように持っていきました。毎週スカイプで現地のニュースを伺っていますが、さらに私たちは何かできるのではないかと、先週日曜日の礼拝後にミーティングを行い、今年のファミリーデーは外に出るということを決めていましたが、5月3日水曜日、玉名市立歴史博物館で行われた復興支援コンサート、恵美兄弟のバイオリンと2人のハーモニカ奏者による演奏にこの教会より7名が出席、コンサートと義援金に参加しました。50名ぐらい入る会場に入りきれないほど集まってくださり、義援金も7万円以上集まり、夕方恵美兄弟より感謝の報告がありました。5月5日木曜日の祝日には、中国人の留学生シャオリン兄弟の友人2人とこの教会より計9名が熊本ベテル教会に集合、3トンの荷台の深いトラックを借りて5軒の家を回り、伐採した木、使えなくなった布団、家財道具、瓦などを運んで処分し、また屋根にブルーシートをかけ応急処置をしました。皆さん大変喜んでくださいました。そして6日の金曜日、玉名福祉センターで被災した人々のためのコンサートが行われ、恵美兄弟のバイオリンと佳代姉妹の歌、ピアノの演奏があり、私と土肥君が出席しました。1階のキッズルームで行われましたが、3階に避難しておられる方々や外部からの人も来られ、大変慰めと励ましにあふれたコンサートでした。また週報にも記しておりますが、次週15日の礼拝において被災地のための献金をします。この白い封筒ですね、この白い封筒でなされた献金は全額被災地支援のための献金としますので、その思いを持って次週は献金をしてください。また後ろに献金箱を置いておりますので、随時いつでも献金をしてください。私たち全員が被災地に行って直接支援できるわけではありませんが、このように献金によって、また被災した人々と支援している人々のための祈りによって、支えることは神様の前に尊い、喜ばれることです。さらにこれ以上私たちは被災者のために何ができるのか、どうぞ皆さん食事の時でもですね、各テーブルごとに話し合ってください。何よりも大切なことは、ヘブル人への手紙13章3節、私だけ読み出します。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。苦しんでいる人を思いやりなさい。またロマ書12章の15節には、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に一緒に泣きなさいとあります。この地震で被災して苦しんでいる人々と苦しみを共にすること、このことが大切だと思います。以上報告をいたします。そして今日5月の第2日曜日は母の日ですね。神様はお母さんたちに子供を産んで育てるという、人間にとって一番大きな仕事のために、人間にとって最高の愛、 ストルケと言います。与えてくださいました。神様から受けた愛によって私たちはお母さんに育てられました。本当に感謝です。先ほど読みました第2トメテ1章5節、エペソの教会の牧師となったテモテの純粋な信仰は、はじめ祖母ロイスと母ユニケに宿り、次にテモテに受け継がれました。私も母の信仰を受け継ぎましたが、お母さんたち、子供に残すことのできる最高の遺産、それはイエス・キリストを信じる信仰です。どうかあなたの子供たちにこの信仰を残してください。それではこの朝も聖霊様導かれまして、導いてくださった神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙5章を開いてください。今日は代表して川野光義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、最初に5章の6節だけ読んでください。
このイエス・キリストは水と血とによって来られた方です。ただ水によってだけでなく、水と血とによって来られたので、そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。
はい、ヨハネ第一の手紙、聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。代表してお読みいたします。ヨハネ第一の手紙公開説教15回目、今日は5章6節からです。前回はこの5章 1節から5節より、信仰による勝利、キリストを神のことを信じる者こそですね、世に勝つ者であることを語りました。今日は5章の7節から12節より、ね、御霊と水と血による神様の証についてお話をいたします。今読んだところ6節、このイエス・キリストは水と血によって来られたお方です。この水と血が何を意味するのか、いくつかの解釈がありますが、多くの仲介書で共通しているのは、水は洗礼、バプテスマのこと。イエス様は公の生涯に出られるとき、宣教のスタートとして、ね、バプテスマのヨハネによってヨルダン川でバプテスマを受けられました。まあ、次週この教会でも洗礼式を行いますが、ね、私たち人間がバプテスマを受けるその意味は修法に書いております。もう一度確認したいと思いますが、右のページの7つです。修法をどうぞ見てください。バプテスマを受ける洗礼の7つの意味が書いてあります。第一はですね、罪の清めです。これは使徒の働き22章の16節、私がお読みいたします。これは神様が、イエス様がパウロに語られたことね。さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。バプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。バプテスマの第二の意味、新しく生まれるということです。イエス様はニコデモに言われました。ヨハネ福音書3章5節、誠に誠にあなたに告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。この水もバプテスマを表します。3番目、バプテスマによって救いの賜物を受けます。イエス様の大宣教命令、マルコ16章16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます、ね、4番目、バプテスマによってキリストにつながれ結合いたします。これはローマ書の、ね、6章3節から6節です。このところは次週でですね、この箇所をお読みいたします。でバプテスマによって5番目、あなたは神の子供とされます、ね、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。6番目、ね、バプテスマによって聖霊を受けます。このことは使徒の働きの2章に書いてあります。私だけを読みいたします。 2章のですね、38節。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。バプテスマによってあなたは聖霊を受けます。で7番目、ね、教会に属します。使徒の働き2章の41節にこう書いてあります。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた、ね、教会に属するものとなります。これがバプテスマのですね7つの意味です。しかしながらこの1番から5番目はですね、イエス様には当てはまりません。イエス様には罪がなく、もうすでに神のことをされていますので、ね、1番から5番はイエス様には当てはまりません。6番目、イエス様がバプテスマを受けられ、水の中から上がられると天が裂けて御霊、聖霊が鳩のようにご自分の上に下られるのをご覧になりました。バプテスマによってですね、聖霊を受けられました。マルコ1章10節に書いてあります。7番目、イエス様はガリラヤをスタートとして神の御国天国を述べ伝えられましたですね。マルコ1章の15節、時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい、ね、教会は唯一この地上で天国が表されるところ、またイエス・キリストの体です。そして次が血の意味ですね。でこれはキリストが十字架で流された血を表します。ではここに何か挟んでペテロ第一の手紙を開いてください。1章です。では川野兄弟、第一ペテロ1章の18、19を読んでください。
ご承知のようにあなた方は先祖から伝わった虚しい生き方からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。
はい、もう少しマイクをつけてね、はい、大きな声で言ってください。はい、いいです。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方、これは何を表すかって偶像礼拝です。虚しい偶像を拝んでいた生き方から贖い出されたのは、ね、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。私たち人間は最初の人アダムが神様に背いて犯した罪のゆえに、この血の中に罪の性質を持っています。私たちは遺伝的に罪を受け継いできたのです。それは最初の人アダムが罪を犯したから。それから生まれた全ての人は罪の中にですね、罪の性質を持って生まれてきました。ですから私たち人間の血は清くありません。人間の血で人の罪を清めることはできません。つまり人間の命で人の命を買い戻す、贖うことはできません。しかしながらキリストの血はアダムの種、つまり男の種がありませんから、キリストは御霊により聖霊により罪のないお方として女からお生まれになりました。このことはガラテヤ書4章4節に書いてあります。キリストが十字架で血を流すことにより、キリストの救い主としての働きが完了しました。罪のないお方だけが私たちの罪を清めることがおできになるのです。キリストの血には罪はありません。男の種がないからです。はい、ヨハネ第一の5章6節に戻ります。このようにバプテスマはキリストの働きのスタート、血はその終わりです。イエス・キリストは水と血によって来られたお方です。 ただ水によってだけでなく水と血によって来られたのです。これは今説明した通りです。そしてそのことを明かし証明してくださるお方は御霊聖霊様です。ここは原文では御霊は証しをするお方ですとなっています。聖霊の働き、それはいつも証しをするですね、ことです。ではここに何か挟んで使徒の働き13章を開いてください。2箇所を読み出します。カーヌ兄弟、使徒の働き13章の52節を読んでください。
弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。
はい、少し飛びます。14章の3節を読んでください。
それでも二人は長く滞在し、主によっては大胆に語った。主は彼らの手の印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。
はい。これはパウロとバルナバの、ね、第1回の伝道旅行のところです。喜びと聖霊に満たされたパウロとバルナバはですね、この地、これはイコニオムという地です。小アジアで今のトルコにある町です。に長く滞在し、主によって神の御言葉を大胆に語りました。でここに主とあります。聖霊も彼らの手に、いわゆる彼らの手を通して印と不思議な技を行われ、御恵みの御言葉の証明をされたとあります。聖霊様というのは仕事の霊、働きの霊です。この神の御言葉、真理の御言葉を語るとき、真理の御霊である聖霊様が語った通り御業を成してくださいます。ですから聖書は御言葉を語りなさいというのです。第2テモテ3章2節です。なぜなら聖霊様が働いてくださるからです。クレシマユッキです。この聖書は真理の御言葉です。御霊は真理の御霊です。で私たちがこの聖書の御言葉真理を語るときに、真理の霊である聖霊は働かれるわけです。私たちの自分の意見やマイナスの言葉を語ったとき、聖霊は何もされません。聖霊は真理にのっとって働かれるからです。でこの御言葉が真理ですならば、私たちはこの御言葉を語るわけです。で御言葉を語るとき、全能の神様聖霊様が共に働いて、この御言葉が正しいということを証明してくださるって聖書書いてある。だからあなたは御言葉を語ったときに御言葉の経験をするのです。御言葉を体験するわけです。聖霊は力の霊だからです。ですから御言葉を語ってください。あなたの意見ではありません。御言葉を語ってください。ですからこれがですね、私たちの勝利の秘訣なんです。よろしいでしょうか。御言葉を語るんです御霊は真理だからです。真理の御霊であられる聖霊様はいつも私たちを真理に導いてくださいます。また真理の証明をなされます。ですから兄弟姉妹たち、いつも聖霊様を認め歓迎し、聖霊様と交わり、聖霊様の語りかけに心を止めてください。兄弟姉妹、聖霊様というのは目に見えないイエス様です。まあ、霊ですから肉眼で見えないということだけです。だから聖霊様はもうどこにでもおられます。だからあなたが聖霊様と交わるときにですね、聖霊様はあなたと関係を持ってくださいます。ですからあたかも聖霊様が目の前に実際いらっしゃるわけですから、イエス様がおられるかのようにあなたは聖霊に語りかければいいのです。交わればいいのです。聖霊様って本当に素晴らしいお方です。どうしたら聖霊様と親しくなることができるでしょう。兄弟姉妹、問題はあなたの古い肉です。自己中心の考えです。でこれが死ぬことです。つまり自分自身を明け渡せば明け渡すほど、聖霊はあなたの人生に介入してくださいます。 聖霊様に任せれば任せるほど聖霊様はあなたの代わりに仕事をしてくださいます。聖霊様はあなたが明け渡さないと委ねないと働くことのできないお方です。私の考え、私のやり方、私の方法にあなたがこだわっていたのでは、あなたは聖霊の働きを見ることはできません。聖霊が働かれる方法は一つ、あなたが死ぬことだからです。あなたを明け渡すんです。できますか、ね、これが問題なんです。私私では聖霊様はあなたの働きを見ることはできないのです、ね、これが真理です。ですからあなたが明け渡した分だけ聖霊はあなたに介入されます。あなたの人生に関わってくださいます。よろしいでしょうか。この真理をよく覚えておいて、聖霊はいつもどこにでもおられるのです。はい、ヨハネ第一の手紙5章に戻ります。では川野兄弟、7節8節を読みます。
証しをするものが3つあります。御霊と水と血です。この3つが1つになるのです。もし、
いや8節まで、
はい、
証しをするものが3つあります。何を証しするのでしょう。イエス様がキリスト、神の子キリストであることを証しするものが3つあります。でそれは御霊と水と血です。私たちの知恵と知識ではイエス様がキリストであることを知ることは、ね、理解することはできません。この世は自分の知恵で神を認めるに至らなかったと書いてあります。まあ、前回ですね、このマタイ16章の15節から17節でシモン・ペテロがイエス様をあなたは生ける神の子キリストですと言った時に、ね、イエス様がバルユナ・シモン、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかにしたのは人間、血や血と肉ではなくて天にいます私の父ですと語られたことを前回語りました。私たちは自分の頭でですね、イエス様がキリストであることはわからないのです。聖霊に示されないとわかりません。御霊と水と血ですね、聖霊も水も血も同じくキリストのですね、全人類に対する救いの技を証しをしています。で先ほど水はバプテスマを表すと語りましたけれども、水についてはもう一つの解釈があります。ではそれはですね、神の御言葉です。はい、ヨハネの福音書20章を開いてください。川野兄弟、31節です。でヨハネの福音書20章の31節だけ読んでください。
しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。
はい、しかしこれらのことが書かれたのは、このヨハネの福音書が書かれたのは、その目的が書いてあります。イエス様の十二使徒の一人ヨハネは、このヨハネの福音書とヨハネ第一第二第三の手紙、そしてヨハネの黙示録を書きましたが、このヨハネの福音書を知る、ですね、表した目的がここに記されています。しかしこれらのことを、ヨハネの福音書が書かれたのは、ここに二つのことが記されています。第一、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため。で2つ目、そしてそのことをあなた方が信じてイエスの名によって命、永遠の命を得るためであるとあります。このためにヨハネの福音書は書かれました。つまりこの聖書の言葉もイエスがキリスト、神の子であり救い主であるとはっきり語っています。ですから水をですね、神の御言葉と取ることもできます。ちなみにですね、ヨハネ第一第三の手紙が書かれた目的はですね、2章の1節に書かれていることです。ではヨハネ第一の手紙の5章に戻ってください。では川野兄弟、9節を読んでください。
もし私たちが人間の証を 受け入れるなら、神の証はそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証だからです。
はい。もし私たちが人間の証を受け入れるなら、申命記の15章の5節やマタイの18章16節には、2人または3人の証人の口によって全ての事実が明らかにされる、確認されるとあります。人間でさえ2人3人の証人の口によって事実が確認されるとするならば、まして神様の証言はさらに真実なものとして受け入れるべきです。受けるべきであります、ね、神の証し証言はそれに勝るものですと書いてあります。この勝るというのはギリシャ語でメイゾン、偉大であるという意味です。整理します。御霊と水と血、イエス様は十字架の上で血を流し、神の子キリストであることをご自分が証しされました。イエス様は復活し天に上げられ、もう一人の助け主聖霊様を使わせてくださり、このお方聖霊様がイエス様がキリストであることを証ししておられます。今もそれをそのように働いておられます。そして弟子たちによってこの神の御言葉が記され、御言葉はイエス様がキリストであることを証ししています。私たちは、ね、イエス様がキリストである、この、ね、御霊と水と血、まあ、水を御言葉と解釈しましたが、三重の証を持っています。では、川野兄弟、5章の10から12読んでください。
神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者とするのです。神が御子について証しされたことを信じないからです。その証しとは、神が私たちの永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません、
はい、神の御子を信じる者は、ね、原文では信じ続ける者は、この証しイエス様がキリストであるという、ね、ことを自分の心の中に持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。偽り者は御子が、神が御子について証しされたこと、つまりイエス様がキリストであるということを受け入れません。では兄弟姉妹、ここに何かを挟んで使徒の働き4章を開いてください。10節から12節です。川野兄弟読んでください。聖書朗読者の方が読んだ後、12節だけ皆さんと一緒に声を合わせてお読みいたします。で、川野兄弟、10節から12まで読んでください。
皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人がなってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
聖書を開いている人、12節だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。はい。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。兄弟姉妹ですね、次週15日はペンテコステ礼拝ですが、今から2000年前ですね、五旬節ペンテコステの日、120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、 聖霊に満たされたペテロをですね、エルサレムに住む民衆にこれを声を張り上げて言いました。この方以外に救いはありません。イエス・キリスト以外に救いはありません。アーメンですか？で、これが神様の証です。世界中でこの皆イエス・キリストの他には私たちが救われるべき名としてはどのような名もですね、誰一人として人間に救いの名は与えられていないからです。前も明かしましたが、とこしえの慰めという本があってですね、この本を書かれたのは藤井恵子先生、今伝道師として働いておられます。この方のお証しをいたします。前にはお証ししたことですが、藤井恵子先生1936年、今広島県の生まれ、現在ですね、もう80歳になられます。高校を卒業しですね、医学の道を求めて広島大学医学部に入学、それと並行して京都の仏教大学の通信教育で仏教も学びました。机の上の勉強だけでは何もわからないと思い、医学部を卒業後2年半経って全てのものを捨てて、ね、二層道場を訪ね、頭を剃り落として二層となり仏門に入りました。若い修行僧たちと文字通り寝る間も惜しみ、粗食粗衣に徹し、勉学修行に励んだ。やがて懸行という仕上げの行を終え、正式な二層の資格、僧侶の資格が与えられ、若い修行僧たちを教える立場になります。しかし教える立場になって数ヶ月した後、言いようのない不安虚しさに襲われ、改めて自分の心を見つめ直し愕然といたしました。その時のことがこう書いてあります。この藤井先生、先生のお証しです。私がそこでの生活をすればするほど、学べば学ぶほど明らかになってきたことは、お釈迦様は大変偉大なお方だけれど、しかし彼もやはり私たちと同じ死すべき人間であって、釈迦イコール真理でもなければ永遠なる神でもない。またその教えも人間が到達する最高のものであるとしても、それはあくまでも人間の理性が到達し得る範囲内の有限のものであり、理性を超え宇宙を貫いてなお存在する絶対的真理ではなかった。こうして私は、仏教には人間の理性に基づいた悟り、深い哲学があり、阿弥陀仏など多くの関連仏はいるけれども、私が求めた確かなもの、絶対なもの、永遠なるもの、絶対性なるものは仏教の中にはないという結論に達した。そして大変な失意のうちに二層をやめて広島に帰り、元の 小児科医に復帰した。やがて結婚し2人の子供にも恵まれた。続きがあります。こうして彼女は普通の生活に戻りますが、心の中で真理を求める思いは強く、結婚10年目、新しく造成された団地に家を建てたが、自分の家の隣にキリスト教の教会が建てられ、剣道式に招かれて出席をいたします。あれほど仏教の中に真理を求めたのに何も見出せなかったという虚しさが、何かの折に心の中を冷たい風が吹き抜けるような思いをしていたので、ひょっとして私が求めていたものがキリスト教の中に見出せるかもしれないという期待も少し抱いて出席をした。その頃の私は、彼女はまあ離婚の危機にですね、遭遇するわけですけれども、その頃の私は神様が本当にいてくださるとは知らなかったが、悩みのあまり皆が静まる、そっと静まる、とそっと庭に出て、まだ知らない神様に向かって来る晩も来る晩も祈った。神様、私はどうすればよいのでしょうか。どの道が正しい道でしょうか。教えてくださいと。 その後ですね、彼女はですね、バイブルクラス日曜の礼拝に出席するようになりますが、夫婦の危機が訪れ、本気で、ね、離婚したいと思うようになります。ちょうどその時ですね、教会で剣道3周年記念伝道集会が開かれ、講師の先生より神様が全く平安を与えてくださる証を聞いて、私もあの先生のように神様からの平安をいただきたい、イエス様を信じてそれが得られるなら私もイエス様を信じたいという思いが強く湧いてきて、その晩招きに応えて、ね、手を挙げます。すると夫との関係に神様が介入してくださり、夫への気持ちが全く変わってしまいました。その辺のことをこう書いてあります。あれほど努力しても捨てることも変えることもできなかった気持ちが一夜のうちに完全になくなっていた。何の努力も修行もしないで眠っているうちに、そのことに気がついたとき、私は得も言われぬ平安に身を包まれた。それまで一度も味わったことのない温かい柔らかい静かな平安だった。ああ、神様、あなた様はやっぱりいてくださったのですね。求めよさらば与えられんというイエス様の言葉は、少女の頃から何度目にし耳にしたか知れませんが、それはこのことだったのですね、本当だったのですねと、私は心の中で何度もその言葉を繰り返した。神様がいてくださることが分かったとき、私の心からの願い叫びに応えて助けて出してくださったイエス様にお会いしたとき、大きな喜びが全身を貫き、涙が静かに溢れてきた。私は涙のためにしばらく運転することができないで車の中にじっとしていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができたという御言葉が私に臨んだ。もう少し読みます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ヨハネの福音書14章6節、イエス様はこう仰せになっている。私は14歳の時から30年経ってようやくそのことを本当に知ることができた。若き日二層となってまで探し求めていた道はなんとイエス様だった。求めていた真理はイエスキリスト様だった。求めていた永遠なるもの、永遠の命はイエス様だった。すべてがイエス様の中にあったのである。これで少女の頃から抱いていた生と死の問題はイエス様にお会いした時氷が溶けるように解決した。私は天地万物の創造主なる神様によって作られ、愛なる神様によって生かされ、今や御子イエスキリストの十字架の贖いによって罪許され、神の栄光のために生き、やがて天の父なる神様の身元に帰っていく。こうして彼女は、ね、個人的に救い主と信じ、洗礼のですね、あの道をたどります。私は最初この本を読んだ時にですね、なんとこの人は素晴らしいお証しをですね持っているのだろうと、もう続けさまに後ろに他にも著書がありますので3冊4冊の本を買って読みました。いろんな体験をしておられ、素晴らしいお証しを持っておられます。そして一度この先生を教会に招きたいなとずっと思い続けていました。そしたらですね、先日、今年ですが3月に山口県の周南市というところの、ね、南洋教会に石田先生ですね行った時に、その石田先生の教会がこの藤井先生を3回ぐらい教会に招いたことがあるということでした。でそれで住所とですね、あの電話番号を聞いて早速藤井先生に電話しました。ぜひ私たちの教会に来ていただけませんでしょうか。それとですね、パラパラ手帳もめくって、まあ、いろんなところから誘いがい、来年の3月まではダメですねとそう言われました。でもそれで私はですね、実は私どもの教会は開拓して今29年、来年の10月に30周年の記念礼拝があります。この30周年の記念礼拝に来ていただけませんかと、それにお尋ねしたらですね、いいですよということで 来年10月のですね第一礼拝ですが、来てくださることをですね約束してくださいました。先生おっしゃいました、私の集会は1回だけではダメですよとおっしゃるねたくさん証があるからですね、2回3回その分時間を取ってくださいとおっしゃったので、はい、分かりました、取ることにいたしますということでですね、まあ、このおじい先生の証をもう直に聞くことができることを本当にですねそれに導いてくださいました。感謝いたします。この先生はお医者さんです、小児科医の。しかし命のことを考えるときにですね、やっぱり宗教というか、彼女は二層に仏門に入り、二層になって仏の道にその真理を見出しましたが、彼女はそこで真理は見つけることはできなかったですね。まあ、諦めてやる普通の生活を送り、結婚し子供を持ってきたときに隣に教会ができた。でそこに行ってみた。その先生のお証を聞いて、私はその平安が欲しいと思った。それがきっかけでイエス様にお会いしました。兄弟姉妹、この方イエスキリスト以外には誰によっても救いはありませんですか。私たち世界中でこの皆キリストの他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間には与えられていないからです。イエスキリストだけが救い主です。どうぞこの確かなですね確信と真理に立って、御礼と姉妹がただイエス様だけを見つめて、イエス様だけを求めて、イエス様を得る生涯にね、ますますイエス様を知る生涯に変えられますように、イエスの皆によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことをですね思い起こし反芻してください。私たちは自分の知恵や経験でイエス様がキリストであることを知ることはできません。イエス様をキリストと知ることができるのは3つであるとそのことを語りました。第一、イエス様が十字架で流してくださった血です。血はキリストがイエス様がキリストであることを証明し、私たちの罪を清めてくださいます。次に水です。水はバプテスマという意味と神の言葉であると2つの意味があることを語りました。神の言葉を明確にイエスがキリストであることを、ね、語っています。そして3番目、御霊聖霊様です。聖霊様は証の霊です。イエス様がキリストであることを聖霊様が私たちに悟らせてくださる方です。イエス様以外に救いはありません。どうぞこの真理に立って神の御言葉の、ね、真理に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの皆によって祝福いたします。1分間自分の口でお祈りいたしましょう。今日の御言葉を覚えて1分間感謝決心悔い改め、どうぞ祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。私たちにイエス様を使わせてくださり感謝いたします。しかし私たちは自分の力や知恵でイエス様を救い主キリストと信じることはできません。聖霊様の助けが必要です。聖霊様、私たちの目を開けてください。まだイエス様を知らないたくさんの人がいます。その方の目を開いてください。家族の目を開いてください。そしてイエス様をキリストであると信じ悟ることができるように助けてください。聖霊様の助けなくて私たちは何の真理もですね悟ることはできません。聖霊様、助けてください。あなたに私たちの人生を明け渡し、思いを明け渡します。聖霊様が自由に兄弟姉妹の心に体に人生に働かれますように、人生を明け渡すことができるよう聖霊様助けてください。すべてが主の助けの中にあってなされることを感謝し、イエス様の尊き御名をあがめお願いいたします。私たちの祈りを賛美に変えて、今奏楽流れております先ほど賛美しました 聖歌353番、ご一緒に賛美いたします。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。ご用意ください。この献金は自由献金ですから、意味のわからない人やですね、準備のない